おはようございます。
おはよう。おはようございます。
今日はもう本当にわざわざ山下さんに私の団地に来ていただきましてね、恐縮でございます。でまあ今日のお話というのは私も、茶禅ということでね、禅と茶なんですが、まあ、その出会いからですねちょっとお話をさせていただければなと思うんですね。
何だか分かんないんでちょっと待ってくださいね、異例の始まり方なんですけれども、うん、今まであのご紹介してからだったぜいきなりご本人が話し始まる、
あ、そんなことないの、
いう形で いや、あの栗田さんらしいなと思うんでお聞きの方はお分かりのように非常にお話の、お上手な方でいろいろなところで引っ張りだこなんですけれども、今日は禅茶な人々という形で第7回ですね、7人目という形になりました。で、禅と茶の集いにも、来ていただいて、特にですねあのお茶のある定茶の時にですね、栗田さん非常にあのお茶あの深く、修行なされていたということで、まあ、それの方ももちろんなんですけどもお茶の方の方で、いつもお手伝いいただいてます。今日はインタビューに応じていただいてありがとうございます。
いや、とんでもないです、よろしくどうぞ。
、はい、ということで、7人目の栗田さん今年73歳
ですね。73歳、そろそろ74ですからもう後期高齢者はだんだん近づいてきましたね。そんなあれですけどね、
はい、ということで今日はですねあのご自身が、管理組合の理事を務めてらっしゃる、西小中台の、事務所までお邪魔させて収録させていただいております。こちらの方も長いですか。じゃあ
そうですね、もう10年過ぎましたね、11年目。東日本大震災が終わって、まあ、こちらの方でゆっくりしようと思って帰ってきたら管理組合の方理事やりということでね。
あ、お住まいになったの。
いや、それはもうだって前平成6年からもう住み続けて、
じゃあ、
う
ん、
もう25年以上ですよね。
ですよね、
うん。
この西小中台って先に、あの栗田さんのお話の前申し上げですよ。あの、はい、先ほど、うん、あの来てすごいあのびっくりしたのは西小中台の団地の中に幼稚園も保育園も小学校もショッピングセンターもあるという形で、ってこれなんか本当になんか一つのこうなんて言うんですかね、
町ですよ、
まあ、町ですよね、うん、本当なんかあのシムシティで描いたような町になってるからすごいびっくりしちゃったんです。これは西小中台自体が一番最初に、できたって何年頃なんですか。
これはですから丸々50年経つんで1972年、
じゃあちょうど50周年ぐらいなん
ですから今回50周年のですよ。私編集委員長もさせられましてね、いろんなことをさせられてるんですが、
はいはい、
まあ、この団地今お話がありました通りね、一セットな形で町が作られてるんですよ。でこの一つの事例は日本住宅公団が作った団地でですね、でラドバーンというあのニューヨークシティの隣にラドバーンというシティがあるんですけどね、
はい、
そこの都市を参考にしてこの町は作られた。これは日本住宅公団がいろんなところでそういう町づくりを作ってきていると。で特徴は何かというと今お話ありました通り小学校があり幼稚園があり、ね、ショッピングセンターがありということで、あるいは公園があり、いろんなその公共施設とですね全部つながるペデスティランウェイという歩行者専用道路、これによってつながってるもんですから完全に自動車と歩行者が分離されてる。っていうことは交通に安全に子どもたちを小学校にもショッピングにも通わせることができるというあれなんですね。でこれはやっぱ車社会でですね、あのアメリカは車社会ですからね、
はい、
で車というのは人間とぶつかるとこれは非常に危険なものがあるわけじゃないですか、うんうん、ですから完全立体的に処理されています。ご存じのとおりバス通りありますよね、うん、
はい、
あれはアンダーパスで歩行者専用道路が抜いてるんですよ。ですから立体的に道路と、歩行者専用道路が交差するっていうかね、そういう危険は全然ない、うん、
なんかあの、うん、わざとっていうか意図的にそうやって一生懸命作ったというよりはなんか自然の地形がある程度こう斜めですよね。それをうまく使ってますよね。
それもあります
ね。うまく使って袴鏡みたいになってたりとかなんかしてて非常に立体的にうまく作られてるから見ながら本当に楽しくてちょっと早めに着いたからぐるっと散歩して歩いたんですけども。
なるほどね。
まあ、でもこういう視点も、栗田さんの今までのお仕事とも関係あるんです
ね。私の都市計画の
そうですよね。はい、まあ、
それ
をゆっくりゆっくり
つながりがあるんですけど、ね、
はい、はい、じゃあ最初からいきましょう。栗田さんご自身のお生まれは
秋田県なんですよ。
はい、
秋田からですね。
秋田はどちらでした？
秋田県の湯沢という市の隣にある魚町というですね、うんうん、町なんですが、
はい、
まあ、2万人かそこらのちっちゃい町なんですけども、
はい、
で私は湯沢高校というところ出てるんですけども、これはご存知の通り、あ、ご存知ないかもしれません、
全然知らないですね。
菅前総理、
あ、はいはいはい、
菅前総理がですね、
はいはい、
卒業したところでもある、
はい、
私より1年先輩ということですから、はいはい、菅さんの、あ、菅さんって言って菅先輩の年齢もわかるんですけどね、うんうん、まあ、彼も私もまず東京に上京したというふうなところから、まあ、私の現在の、ね、ルーツがあるのかなと思
う。湯沢高校から、
そう、
湯
沢高校から、まあ、最初はもう大学に入るためっていう形じゃなくって、うん、親父はもうお前は大学にやらせられないと、まあ、生活はやっぱりそんなに豊かじゃなかったんですけどね、うんうん、ですからもう自分で働くということで予備校にですね、うん、行って新聞配達です、
うんうん、
菅前総理も段ボール工場に最初勤めて、そして山国に通ったんですね、法政大学。まあ、私は予備校から大学4年間は新聞配達しながら自分で働いて、まあ卒業してという形になるわけですけどね、はい、で卒業してからは、まあ、都市計画の専門の都市化研究所というですね、これは大学の教授が施設でやってる研究所なんですが、栗田君、就職決まったって言うから、いや、まだなんですけどねって言ったら、じゃあ俺とこ行って、非常にラッキーだったんですけどね、
うん、
で先生についてて、千葉の方で都市計画をやるのがいないらしいので3年でいいから行ってこいと、うん、なんで私が千葉くんだるに行かなきゃいけねえんだ
花
の東京に出てきたのにというですね、もう枕を涙に濡らしながら、うん、千葉に来たんですが、
はい、
いや、住めば都と言いますよね、
うん、
私に合ってましたね。3年どころか、もう今はずっとね、ここに住み続けてるという。
千葉に出てきてらし、就職っていうか、こちらに転勤されたのは何歳？
ね、
大学のご卒業が22です
か？僕はね、1970年。に卒業して、それでもって2年間都市化研究所に行って、それからこちらに来たと。
2年、
そうそうそうそう、
じゃあ大体、ね、25
歳ぐらい
ですね。ですね、
は
いはい、で千葉にいらっしゃって、うん、で千葉では、県庁ですか？
千葉県のですね、外郭団体で、うん、千葉県都市整備協会っていうね、まちづくりを専門にやってる外郭団体なんですね、はい、今はまちづくり公社っていうものになってますけど、うん、はい、統合されました。
住宅供給公社の前身みたいな。
いや、住宅供給公社は住宅供給公社、特殊法人で別クスなんです。
あ、そうですか。
我々の都市整備協会というの財団法人と、うん、それから地域整備協会という財団法人と都市公社、この3つあったんですね、千葉県に、うん、
はい、
この3つを統合して、今は千葉県まちづくり公社になっているんですね、まあ、これ、ね、財団法人なんですね、
はい、まあ、でもあれですね、県の外郭団体
っていう、そう、県の外郭団体ですね、
まあ、準公務員みたいな形で就職なさってってことですね、はい、はい、
でまあ来たんですけれども、友達が飲み友達がいない、
うん、
僕はね、やっぱりね、酒飲みですから、秋田の出身でね、うん、で飲み友達が欲しいなと思って2年ぐらいしてからですね、
はい、
出会ったのが朝日新聞で見たんですよ、うん、まさに、今の全都茶の集い、
はい、
全入門講座
あ、はい、
っていうのがあったんですね、 それが金曜日のねあれで、うん、でそこに行って座禅を始め、これ道と静っていうことでね、道は社交ダンスだったんです、
はい、
ダンスで静というのを座禅と、
はい、
いうようなことで、まあ道と静ということで、ダンスとまさに座禅を始めたということから始まるんですけどね。ですからその時に講師としていらしてたのが馬仙庵老師という方だったんですね、千葉大の教授でね、人文学部長だったんですけど、まあ、そんなことも縁がありながら、まあ、禅との長いお付き合いが始まったと、
はい、その年が
それが1978年から50年なんですよ、ちょうど、うん、
あってことは
45年だ、ごめん45年なの、
じゃあ、28歳、
そうです、
座禅に出会ったのが
48歳、そうなんだから30前なんですね、
あ28歳で28歳にから座禅に入られたということで、
はい、この1978年というのはですね、うん、非常に衝撃的な年でもあるんですね、
はい、
それはまず、まあ座禅に会い、それからダンスに会い、うん、それからうちのおふくろが亡くなったのが1978年の12月の1日なんですよ。
あ、そうなんですか。
そんなことでですね、それから僕は江潤さんっていう方がね、うん、まさに禅と茶の集いをずっと主催されてたということもあって、うん、まあ江潤さんという外泊塾生っていう暴走塾っていうね、うん、塾をやってたんですね、うん、でそこへ毎週水曜日お邪魔するような形になったっていうのはもうおふくろ以上に慕い始めたというのがあるのかな、うんうん、と今で思うとそんな気がするんですけどね、
はい、
うん、
なるほど、まあ、1978年がじゃあこう大きな人生のターニングポイントっていうか、
そうだと思って
ます、ね、ですよ
ね、
で今出てきた馬仙庵老師という方が、まあ、千葉大の白田先生、
そうそうそう、
で江潤さんって言われた、
あ、そうですね、
まあ、千葉大の教授までなられたんですね、確かね、
いや江潤さんはですね、保健衛生大学短大かな、うん、の方でやられてました、講師だと思いますよ、
はい、まあ、内田先生という女性の先生、そうそう、先生ね、まあ、ご夫妻でってことだったんですけども、
そうそう、ね、そうですね、ご夫妻でやられていましたね、
特にお茶の方との関わりで、うん、うちの禅と茶の会の時のもう創世期のメンバーの皆さん方はもう内田先生には非常にお世話になったって言われている方が多いんですけど、その方ということ、
ね、そうですね、
はい、補足させていただいて、
伊順さんの子供たちみたいなもんですよ、
はい、内田チルドルみ
たいな、そうそうそう、あ、そういうこと、そういうこと、
うん、
そんな親しみを持ってね、ずっとお付き合いさせていただいたのかなっていう気がしますね、
はい、うん、はい、ありがとうございました。じゃあ一旦ここで切らせていただきます、はい。